今年の受難週は4月5日の聖日から11日の土曜日まででございます。復活日イースターは4月12日と新聞にも書かせていただきました。どうも一般に私たちのうちにはクリスマスですね、その前の対抗節アドベントとも言いますが、どうもそれの方がウキウキするし集会もなんか盛り上がるというようなところがあるんですけれども、しかし信仰生活を重ねていきますと、こうしたクリスマスやその対抗節クリスマスの時よりも1年の中で最も充実するのはこの受難週でありイースターですね。今年どういう形にするかまだ決まっておりませんが、おそらく例年のように受難週には火曜日から金曜日までは舞を受難式祈祷会を開かせていただきますし、イースターには感謝礼拝ということにつながってまいります。さて、ルカによる福音書でありますが、今日は先回引き続いて22章の1節から13節を開かせていただきました。何度もお読みになっていらっしゃる方がこの前後関係を見ながら読まれたんじゃないかなと思いつつ、22章今日の次回開けます14節以降を見てまいりますときに、この場面はいわゆる木曜日の出来事ですよね。23日入りますとイエス様が熟日といいますが十字架におかかりくださった。今日の箇所は前日のことであります。これからイエス様が最後の晩餐のためにその備えをさせていらっしゃるわけですが、そして、今日も少しそんなことが出てまいりますけれども、主の弟子たちがイエス様を離れていく、いや裏切る者がおる、そうした中でイエス様がゲツセマネの祈りを捧げられます。そして23章の前半にまたがありますが、イエス様が捕らえられる、裁判、そういうぐわーっと木曜日の出来事だし、忙しい、会も忙しかったんですが、この模型も本当にお忙しい一日をイエス様お過ごしになられたなという、そんな中で、今日開きましたのも1節から13節、こうした受難の場面の中の特に木曜日に、それで金曜日に集中する中で、芝居で言うならば序幕のね、そんな場面かなと思うんです。もう私の世代上の方は大体この光景分かると思うんですが、昔映画館行きますとどんちゃんずっと上がっていて、こう今こう横に開くんですかね、最近映画行かないものですから、幕流れるときですね、ちょっと下からずっと見えてくるんです。あ、向こうにどんな光景があるのかな、もうワクワクするような思いで、見ます。ちょっとそんな場面かな、ちょっとまだホッとできるような期待を持ちつつ、そして、さあ本番にという、そんなことをこう思わせるような、ところでありますし、あるいは気軽に読めないこともないんです。しかし今日の箇所にはもちろん最たる主役はイエス・キリストご自身ですが、それにまつわる主の弟子たち、主役といったらいいでしょうか、誰が登場しているのか、でそれを紹介しつつ、それを出来事を通して今の私たちに何を語りかけていらっしゃるのか、もちろん過去の出来事です。この箇所はイエス様が十字架にこれから向かっていかれる、そのための備えをされる、いわゆる十字架に向かって歩まれる道を備えさせておられるところであります。それに対して今日は読んでいただいて分かりますように、もうすっきりするほどに分かれているんですが、前半のイスカリオテのユダというこの弟子、そして後半に、ペトロとヨハネが登場します。対照的ですけれども、彼らは誰の使いとして使者として歩み出したかということです。それをご一緒に見ていきたいと思うんです。最初に1節から6節のところでありますが、イスカリオテのユダが登場いたします。ご存知のように今日の場面でも分かりますが、イエス様を裏切ったものです。私イスカリオテのユダ大好きですという方いらっしゃいます？ 手を挙げてくださいと言いませんけど、共感を覚えるという人ひょっとしていらっしゃるかもしれませんが、やっぱり嫌われているタイプの人ですよね。じゃあ彼は最初からこういう人であったのかというとそうじゃないんです。ユダというこの人物、彼の出身地はイデア地方。イデア地方というのは、北にガリラヤ湖ありますね。そこからこうヨルダン川流れて視界に入りますが、視界の地で言えば左側、西側に、私たちが知っているエルサレムが、神の都と言われたエルサレム、そしてちょっと下ると南西になりますか、ベツレヘムがありますね。イエス様の誕生の地、そこがユダヤの地方なんです。このユダとしてはそこのその地域の出身じゃないです。ところが他の弟子、後に出てまいりますペトロとかヨハネ、まあ漁師ですが、中には朝鮮人もおったわけですけれども、ほとんどはですね、皆さん北のガリラ出身なんです。ユダヤにとって自分はこのユダヤの、しかも神の都があるそこの出身者。当時ですね、ガリラヤ地方というのはもうすでに旧約の時代から特にクリスマスの時に開けるイザヤ書の旧書あたりから出てくるんですが、そしてイエス様がこの地上で伝道を始められた時に、ああ異邦人のガリラヤと言ったんです。あそこの人たちはね、神の祝福をいただいてない 地域の人たちだよと、ある種のレッテルを貼っていたところが、あまりあちこち言うと混乱するといけません。あえて申し上げますが、マタイによる福音書の4章の12節から17節を見ますと、マタイの4章の12から17を見ますと、イエス様はどこから伝道を始められたかということを書いてある。エルサレムだと書いてないでしょ。下のガリラヤ地方から、異邦人のガリラヤと言われて、人々当時の、まあ、選ばれた民からは、まあ、見下げられておった。あそこからイエス様、あそこに暗黒の地に光が照り渡ったんだよ。そしてそこから選ばれた弟子がほとんどがそこの出身者であった。ですからイスカリオテのユダからするならば、イエス様の弟子たち、私以外はあちら出身。そういう意味においては、イスカリオテのユダにとってプライドが許さなかった。私は選ばれた。しかも彼は、お金のことにまつわる、そのイエス様の弟子軍の会計担当者なんですね。先に申し上げておきますが、教会で財務の方を決して非難する説教じゃないから、時々こういう話すると、私財務係は、えらいことやな、イスカリオテのユダ、違いますから、ご心配なさらないでください。しかしこの時彼は会計を任されていた。考えてみますと、イエス様の弟子の中にマタイがおるんです。マタイによる福音書のマタイが、彼朝鮮人でしょ。事務能力は長けていたんじゃないかなと。しかしイエス様はあえてこのイスカリオテのユダを信頼されて会計担当されに担当者にさせられた。それとイエス様の信頼を得ていたと。今日の箇所を読むときに、ところどころ開けますので聞いていただきたいんですが、ヨハネによる福音書の13章のですね、イエス様が弟子たちの足を洗われたところ、ちょっとこう開いておいてくださっても結構ですが、触れながら語りたいと思いますけれども、最後の晩餐のときに、この弟子群の中からですね、裏切る者が出るぞという、いや、あんたかあんたかとこう言い出したんですね。大体みんなこう指さすんですけど、そして時にイエス様がこのパンを水に浸して、それを私たちはそうだとおっしゃってらっしゃるとか、それを一番最初にもらったのは、裏切るという意味じゃなくて、イエス様が一番最初にそれを与えたのがイスカリオテのユダだと書いています。また見といてください。ヨハネによる福音書の13章の26節にそう書いた。考えてみるならば、イエス様にとってイスカリオテのユダというのは大切な人だったんです。私でも最初は裏切るもんだというレーテルがありますから、いや、そうじゃない、イエス様はそう見てらっしゃった。これほど重んじられておったイスカリオテのユダでありますが、なぜイエス様を裏切ったのか。なぜ裏切ったのか。 先ほども申しましたけど、彼はユダヤ出身であるというプライドがあったという。そんな中で他の弟子たちがガリラヤ出身。でもあのペトロがリーダーだ。ユダヤには不満であったのではないか。まあ、ないかというぐらいとどめておきますが、起こり得るのは人の心の動きです。また、ユダは会計を預かっていると言いましたけれども、これはですね、ヨハネによる福音書の12章の6節にはっきり書いてある。ヨハネ12章の6節に、彼は預かっていた中身をごまかしていたと書いてある。ごまかしていた。そのことが発覚するのを恐れたからでもありましょうか。今日開きましたルカによる福音書の22章の4節5節ご覧ください。今日開いた22章のルカによる福音書の22章の4節5節。ユダは宰相たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。伏線下にこのイスカリオテのユダがバレたらごまかしていたというのがありますから、やっぱり金のためだったのかとこうなります。それとともにイスカリオテのユダだけではなかったでありましょう。この福音書を読んでいきますときに、私たちユダヤ人のためにメシア、救い主が来られるということはずーっと言われたんです。でもその救い主は、メシアは、この神様によって選ばれた自分たちが今外国の支配の中にいる、まあ、ローマ帝国の支配の中にいる、非常に苦しい中にいる、ここから解き放ってくれる、そうした権威ある権力あるもの、それがメシアだ。あるいは政治的に軍事的にそういうことをして成し遂げてくださるメシアを待ち望んでいた者は結構いたわけであります。イスカリオテのユダもイエス様に対してそういう期待を持っていたが、どうも一緒に生活して聞くところによると、受難の道を歩むぞ、十字架にかかる道を歩んでいくと随所にこれまで語ってこられたわけですから、彼が期待した人とは違うぞという疑いが、疑問がどうも彼の心に起こってきたんではないだろうか。イエス様に対する不可解な思いがあったであろう。そうしたいろんな心が入り乱れる中で、ついに見事にサタンの手に移ったんです。そこが3節、22章3節見てください。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。サタンが入ったと、これはヨハネによる福音書にもこれ書いてありますが、サタンってのは巧妙なんです。サタンだというような顔してきませんから、柔らかい言葉でうまく巧妙に誘惑してくるんです。どうぞ勘違いしないでほしいことは、誘惑を受けるということは罪とは決してありません。だってイエス様だって公の生涯の前にサタンの誘惑に遭われたわけですから。しかしそのように語りかけることをもてあそんでしまうと、サタンが心の中に入ったという表現にあるように、こちらの方が、人の側がサタンに心を開いてしまうの。ノーと言えばいいところ、心を開いてしまうんです。人類の最初の人、アダムもエヴァもそうでした。まんまと言葉に心開いてしまった。そしてその手に落ちている、そのこと一言でこの3節にサタンが入ったと言ってるんですね。しかしイエス様はどこまでも徹底してイスカリオテのユダを愛し抜かれました。今日の宣教師にちょっと書き入れなかったんですが、この後イスカリオテのユダはイエス様を撃って、そして指導者たちを捕らえる場面までずっと連れてくるときに、その場面に直面したときに、イエス様がイスカリオテに言われた言葉は、マタイだけが記している。マタイによる福音書の26章の50節。まあ、箇所だけ、マタイによる福音書の26章の50節。イエス様はそのユダに、友よ、私の友だよ、とおっしゃってらっしゃる。まさに自分の命を狙い、売り飛ばし、殺そうとする手先となっているものに、友よ、と、最後の最後まで愛し抜かれているイエス様の言葉がそこにある。皆さん、イエス様ってそういう方なんです。それほどまでに大切にされながら、まあ、裏切る者が、
捕らえようとする者と手を結び、
その死者となったんです。あえて今日死者という題付けました。
その死者となった。このルカの22章をもう一度見てください。その動き、心の動き分かりますよね。もう一度4節から見ますと、ユダは祭司たちと神殿祭司長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。
すごい言葉ですよ。相談を、誰に相談してるんですか。今までイエス様と共に、他の11人の弟子と共に寝食を共にして語り合いならずっと来たのに、弟子たちと相談したらいいのに、あえて祭司長たちと相談してるんです。相談する相手間違ってる。ということは、今まで一緒に語り合い、話し合い、祈り合った他の弟子たちとの交わりを断ってしまった。その結果、誰の仲間に入ったかというと、祭司長たちがユダを仲間に取り込んでしまった。その背後にサタンが巧妙に動いてたわけです。客観的に私たち見て、あ、そうだな、そうだなと思うんですが、その現実に直面したとき、今とかということを問いかけられる思いがしますが、どうぞ私たちはこうなったイスカリオテのユダの足を同じ道を踏む必要はありますし、踏んではならないでしょう。どうぞ知ってください。イエス様の愛は変わらない。イエス様の愛は変わらない。イスカリオテのユダはその愛を見失ってしまった。イエス様を信頼することをしなくなってしまった。イエス様はこれから歩む道を続いて、ペトロとヨハネにも言ってらっしゃるように、最後の晩餐その後続くことを、道を備えるように言ってらっしゃるにもかかわらず、その道を彼の方から踏み外したんです。神のなされること、神の約束は変わりませんけど、人の側から踏み外してしまった。 これ厳粛な事実です。これは今日も変わりません。
どうぞ私たちはイエス様がもうすでに、今の私たちにとってもすでに備えておってくださる十字架の救いの道を、私たちの方から踏み外すことがありませんように、私たちの方から踏み外すことがありませんように。さて、22章の7節、対照的な箇所でありますが、
さあこれから最後の晩餐を開こうと着々と準備が進められている中で、ペトロとヨハネは今度はイエス様の使いとして、使者として、その働きを、それに参画していく、参加していく。それはイエス様が計画していらっしゃるところに参加していってる。
この後、ペトロとヨハネ二人二人と言いますけれども、8節ご覧くださいますか。イエスはペトロとヨハネとを使いに出そうとして、行って杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。二人がどこに用意いたしましょうかと言うと、十節、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかと新たに言っています。すると
産んだ。
もうその会話というか、そのイエス様とのやり取りがあるんですけれども、
この二人の弟子はイエス様が言われた通りしてるんです。
言われた通りしてる。そして13節の終わりますと、13節見ますと、二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。
ちゃんとあらかじめ備えておってくださった。その通りにした。言ってみるとその通りだった。
このペトロとヨハネにしてみれば、晩餐の準備をするとはいえ、
どうもなんかつかみどころがないなという思いですよ。そこ行ったら、この水瓶持ってる人はいるけども、いわゆる、まあそうしましょうか。ただ、つかみどころがなかったけれども、イエス様がおっしゃる通りにそれに従っていたということです。愛する皆さん、
イエス様ってこういう方なんです。 どうも私たちはですね、物事に計画を立て、まあ、大事な計画を立てて先々見越すのが大事なんです。これどうでもいいなとは知りませんが、時にですね、神様のご計画が全部わからない時があるんです。わからない方が多いかもしれません。ああ、私たちにもっと伝えてほしいな、聖書の中にはこんな約束が書いてあるけど、もっと具体的に伝えてほしいな、そうした中にあって、神様が導いておられることに導きに従うかどうかなんです。分かったら従うんじゃない。時に問題とか課題が起こってまいりますと、先が見えない。そうするとだいたい慌てますね。自分自身のことも言って、私もそうなんです。すぐ慌てるの。不安になるんです。そうした中で、イエス様を信頼して従っていくっていう、どうかですね。後になったら、あ、イエス様おっしゃった通りだった。どうぞ私たちもこの二人の弟子が、主が備えておられるという、それに従うイエス様の使者として従っていた。これ大切なことではないでしょうか。どうぞ私たちを愛していらっしゃる大いなるこの神のお考えとお心は、私たちの知をはるかに超えています。ですから旧約時代から同じなんですね。あの神の民がこれからどうなっていくのか、こんなひどい浮き目にあっている中、こんな中にあって神様どうされようというのか、あのエレミアを通して、私があなた方に抱いている計画はこうだ、災いではないぞ、あなたに将来を与え希望を与えるとおっしゃってる。これ有名な箇所ですが、エレミア書の29章の15節ですか、11節ですか。イエス様はそういう方なんです。戻りますが、ペトロとヨハネは本当に彼もイエス様って本当に信頼されてたんですね。だからこれから行くところ、これはユダには知らせてらっしゃらない。イエス様知りつつ、あえてユダにおっしゃらなかった。そしてこの二人の弟子が信頼されて重要だということは、どれほどかこの段階で分からなかったでありましょうけれども、言われた通りしたと言いました。でもこの最後の晩餐の後に、その翌日にイエス様十字架にかかられる。あのパンとぶどう汁を持ってご自身のことを表して、これが今の聖餐式につながりますよね。後にこの二人の弟子は、死んでよみがえってくださったイエス様、復活のイエス様に出会って、あのペンテコステの教会時代が始まった時、ああ、あの時の出来事はこうだったのか、この意味があったのかということは本当に分かったでありましょう。だから初代の教会はそのことをしていったんです。この場面ではまだ分からなかったね、この意味が。それほど大切な働きに、務めにペトロとヨハネは預かっていたという。時に私たちは今このしていることが見えない時がありますね。意味が分からない時があります。でも私たちは忘れてならないことは、あ、イエス様の招きの中であって、この導きに導かれている、従わさせていただきましょうという意識だけを失ってはならない。問いかけます。もし私が今信仰の一歩を踏み出そうとしているけど、先が見えないからできません、いかがでしょう。今わからない、一歩踏み出すことです。もしですよ、もしという言葉をつけますが、私もイスカリオテのユダのように裏切った時があるな。裏切っぱなしでサタンに所を与えたらいけない。そこで神様ごめんなさい、やり直すんです、やり直すんです。今日キリスト教会の中で多くの人をやり直すことを切に求めながら、もう帰れないんじゃないだろうか、 いえ、イエス様は招かれます。何か今日信仰の一歩を新しく生み出したいと願っていらっしゃる方ありますか。でも主はもう用意されているよとおっしゃるんです。実はこの場面が、先ほど言いましたようにヨハネによる福音書の13章のところ、あのイエス様が弟子の足を洗われたところ、その後に晩餐、聖餐の規定でこうつながっているんですが、あそこで弟子たちの足を洗われたイエス様、
がですね、ペトロなんか大体おっちょこちょいですから、いや足だけに全部洗ってくれというばっかりに言ってるところありますし、なぜこんなことをイエス様されるんだろうかなというときに、今はわからないけれど後にわかるようになるとおっしゃってるかしら。
ヨハネによる福音書の13章の7節、
今はわからないが後でわかる。昔の文語訳では後知るべしです。
ちょっと脱線するようですが、私は
主屋の進学校に入学するときに、ご多分に漏れず未信者の家族が大反対でした。前も言ったかもしれませんが、私の頑固な父はですね、抗議しに行くと言って、お世話になった牧師先生のところに行くと言ってですね、道を案内しろとまで言ったんですが、とうとう来なかったんです。大人げないと思ったんでしょうか。その時牧師先生、えらいこっちゃな、どうなるやろうなとご心配なさった時に、一言、私も不安がしたんですが、後知るべし、後知るべし。愛する皆さん、後で神様きちっとついつまわせてください。小さな証ですが、その父も救われました。最後は今は分からないけれど後になったら分かる。神様のご計画と備えておられる道に、それに従っていく使者となるかどうかの託されている歩み、使命を従っていくということ。この後不思議もこの賛美が導かれました。賛美が21の463番、我が身行く道。あとで皆さんと一緒、その告白の歌ですよ。そこで私たちは神様が与えてくださる祝福に預かるんじゃないでしょうか。今わからないことたくさんあるかもしれません。いろんな計画を立てる中で、思いを巡らす中で、こうじゃない、ああじゃないと思う中で、しかし、それでもここでしたいもん。あんまり疑いすぎますと不信仰になります。あんまり疑いすぎると不信仰だ。まあ、疑うことは不信仰なんですが、ああでもない、こうでもないという、そうしたかっていうときに、神様は、わかるよ。どうぞこのペトロとヨハネのように、主がすでに備えておってか、それ準備しておってか、それに私たちも、主はすでに備えたり、それに歩んでいくじゃありませんか。変わることのない、そこに祝福があります。お祈りいたしましょう。